伝えろ。この番組はアイアイアソシエーツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
さあ、それでは今日も一般社団法人アイアイアソシエーツ理事長の堤久美子さんにアイアイと新実在論についてお話をいただきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
毎月1日に放送していますアイアイラジオの中で、
はい、
コロナの影響のお話、はい、それから哲学者が、過去にいろんなことを考えたことが、いわゆる通信手段が今ほど発達していない頃にも世界中に広まった、それすごいことですよねみたいな話をちらっと伺いました。
はいは
い、いわゆる哲学者の考えっていうのは個人的なことであって、それが世界的に広がるっていうのがすごいっていうふうにお話になってました。
はい、
そこをね、もうちょっと詳しく伺いたいと思うんですけども、
結局やっぱエリートなんですよね、その哲学するっていうか哲学を学ぶっていう人たちの生い立ちを見てると、
はい、
でそれなりのほら教育を受けてるわけですよね。うん、ただその中でもいろんなことがあるじゃないですか。戦争があったりとか、それからいつどうなるかわからない身の危険があったりとか、その中でも要は自分は誰であるかっていうことに関して探求し続け、でそれを批判されても言い続け、で批判っていう、言ってみれば反対意見がないと発展しない学問なので、それに耐えながら生きてて、
はい、
で長生きした人もいれば30代とかでお亡くなりになった人もいれば、でも結局紐解けば一人の考えですよね。
最初はそうですよね。
最初から最後まで。
最後まで。
はい。それでも批判を受けて、もちろん習いに行きますよね、師匠のところに。
うん、
だからサルトルなんかは近代の哲学者なのでだいぶ後の人ですけど、でも最初の頃っていうのは、新年の創作でも言いましたけど、久喜修造さんは日本人だけれども結局、フランスに行ってドイツに行ってって習ってきて帰ってきてってやってるわけですよね。
はい、
だからそういう人たちが本当に文字にして残して、で、新聞社なり出版社なりが広めて翻訳して、すごいなと思うんですよね。どういうセンスで、なんでこの人のこれをすごいって言えたんだろうこの人は、とか。
確かにスタートは個人的なことであったりするかもしれないんですけれども、はい、それをロジックにして、しっかりとどんな人にもというのはちょっと大げさかもしれませんが、いろんな人に当てはまるようにしているっていうのが哲学者、になるのかもしれないですよね。
そう、普遍的な抽象をね、創作するわけですから、
はい、でそのスタートがいわゆる文字にする前とかは意識だと、でそれが S 級的に哲学者個人の中での会話があって、でそれが形になっていく流れっていうのがあると思うんですけれども、どうでしょうね。
だからサルトルなんかは仲間たちと喫茶店でずっと喋ってたわけですよね。
ああ、なるほど。
そこでボボワールとか、もうメロンポンティとかいろんな人たちが有名になっていくわけですよね。それって個人のなせる技だと思えないんですよ。時代がっていうか、もうそれこそ意味の場が、そういう人たちをこの時代に数名ぼっと表すっていうようなことって何個も何個もいろんな国で起こってるわけですよ。日本でもしかり。
なるほど。その全くサルトル一人のものだったものが、それに共感したり、あるいは反応したりする人たちが、同じ場、同じ時代、同じ環境にいて、話ができるっていうこと自体が、いわゆる久美子さんがよくおっしゃってるセレンティビティみたいなこと なんですよね、
うん、だから使命を果たすべくしてそこにを選んで生まれてきたっていう、
あ、なるほど、
意識の意識を超えた意識って言ったらいいんですか、超意識だ、 S 級なんですよね。
それもいわゆるちょっと運命論的な、うん、あの感じもするんですが、そういうものも哲学の中に含まれるんですか。
哲学はスピリチュアルですよ、ほとんど、うん、
前回もちらっとそんなことおっしゃってましたけど、
うん、はい、だってそれで揉めるんだから、
揉める、
うん、あのね、今日後で紹介される石井紀子さんって認定リーダーのお父様は全くキリスト教信者なわけだったんですよね、最後、
うん、
その人からは明確にサルトルは言ってみれば無神論的なので、
はい、
あのまるでニーチェだって言うわけですよね、うん、っていう哲学者の彼の背景からいけば、キリスト教信者っていうものに対する哲学者とそうじゃないっていう哲学者の全く違う見解なんですよ、
はい、
だからニーチェ・サルトルっていうのはあのハイデッカーからしたらキリスト教徒や有神論にしてみたらおかしな人たちなわけですよ、
うん、その哲学者の中でもいわゆるのスピリチュアリティのことをあの認めて語る人もいれば、それを認めずあのそれをノーだって言ってる人たちもいると。
だから両方スピリチュアルなんです。だから
それも両方
スピリチュアル、それを批判するってことはそうなんです、うん、存在論ってそうなんです。否定するってことは認めてるってことなんですよ。
なるほど、
はい、
否定するということはスピリチュアルというものがある
あるっていう前提で語ってるんです。
なるほど、
だから面白い、
あ、
だからすごいんですよ。
うんうんうん、でそのスピリチュアルっていうことがいわゆる哲学の中にあると。
あります、
はい、で久美子さんはいわゆるそのスピリチュアルというものを肯定されていて、
もちろん、
そして S 級とかその意識とかいわゆるこう目に見えないつながりっていうのをずっと伝えていらっしゃいますよね、うん、でそれがまさに S 級、
S 級、うん、それを学問っていうか普通の授業に入れたいですよね。
うん、どうでしょう、その、まあ、コロナのことがあっていわゆる見えない世界に関してもいわゆるアンテナをね出した方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういう意味では、
はい、
今までよりは S 級的なことを伝えるのは、
はい、うん、
まあ、やりやすくなったって言ったら言葉があれですけれども、
はい、
スムーズに皆さんの中に入ってきやすくなってきてるような、
うん、まさに息が来たと思います。
あ、それが息ですか。
はい、はあ、S 級の息が来ましたよね、実践2年目にして、
うん、なるほど、
はい、
じゃあその息を掴んでですね、
はい、
多分学校にもどんどん広めていかれるであろう、うん、II スクールの代表、
はい、
理事長の石井紀子さんに先ほどお話、ね、名前が出ましたけれどもお話にも加わっていただきたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
素晴らしい、紀子さん、
はい、石井紀子です、
はい、今ねその S 級の教育をどんどん広めていきたいと、で今それがやりやすくなったんじゃないかみたいなね、それが粋だっていうふうに久美子さんおっしゃってましたけれども、
はい、
のりこさんいかがですか。
そうなんです、実はこのコロナの期間に Zoom のおかげで、うん、あの各地北海道から名古屋あちこちの人が Zoom で集まれるので、その子どもたちを集めて II 塾っていうのをこのコロナの期間にスタートしました。
素晴らしい、
はい、今22名の子どもたちが来てくれていて、5グループ
22名が5
グループに分かれて、下は小学校1年生3年生5年生中高生大学生ってなっていて、はい、まさに6月の本当は7日あたりが最初 の説明会にしようと思ってたんですけど、早まってもうすでにスタートできまして、
うん、
はい、
すごいですね、はい、
うん、それがあの久美子さんが普段学校で講演会でやっていた9か条を、うん、これを学校に届けたかったものがあるんですけど、
S 級発展のための9か条、うん、
はいはい、
それをお家でやってくださいってことを講演会で毎回伝えてくださっていて、それをじゃあ塾で具体的にやっていこうかっていう塾を10回シリーズでやることにしたんですね、
うん、
はい、
参加されてる子どもたち、まあ、大学生の方もいらっしゃると話されてましたけれども、はいはい、様子いかがですか。
なんかね、面白いのが分からないって言えないっていうことがあるんですよね。本を読んで何を感じたのっていうのが、言葉するのがすごく恥ずかしいのか、間違ってるのは言いたくないからか、うってなっちゃうんですよ。でその時間最初どうしようかなと思ってすごかったんですけど、だんだん何でも言っていいよっていうようになると話すようになってきて、自信がついてきたりとか、
素晴らしいですね、
はい、なってきました。
これは今後ずっと続けていくからなんですね、
はい、今その5グループが 3回までやったので、はい、10回まで行ってまた新しいチームをどんどん広げていきたいなと思ってます。
うん、はい、まあね、でも順調にスタートされているようですけれども、何かもうちょっとこうしたいんだけどとか、はい、
そうなんです、
ちょっと疑問に思っていることとか、はい、 ね、あればぜひ久美子さんに聞いてください。
はい、はい、あの 本を読んできて、はい、どんなこと感じましたかってところで、自分の誰ですかを作るときに、はい、いろんな話を聞いてると優しさっていうのがよく出てくるから、優しさっていいじゃないってみんなからのフィードバックがあったら、恥ずかしいっていうか、そんな私じゃないって拒否するんですね。なんかそうとは思えないんです私本当はとか、そういうのってなんかどういうふうに伝えたりしてるのかなと思って、
優しさの概念が違うからなんじゃないですか。だからあなたにとっての優しさって何って聞けばいいと思いますね。
なるほど、
優しさ人によって違うんじゃないですかね。
あ、その子優しさって言ったけれども、
どういうのを優しさって言ってるのっていうのを聞けば、はい、優しさの数が人の部分あると思います。
なるほど、はい、そしたら自分にぴったりの優しさっていうのが来る。
はい、
分かりました。そうですね、分かりました。はい、そうですね、あとはそうですね、なんか
これライブですか、ね、
いいですか、
打ち合わせじゃないですか、ね、はい、はい、これなんかね、私ね、すぐ答えるからね、前もって質問されてるみたいに思われるんですけど、ない
ですね、
なゆきさんはご存知ですけどね、
はい、あの何も台本がなく、
打ち合わせなく、
はい、やって
ます。常にぶっつけ本番。ありがとうございます皆さん。
はい、あとまだいいですか。
どうぞどうぞ。
あと1年生が、うん、あのなかなか座っていられないと、うん、気づくと足が出てたりとか、
いいね、5
人分しか寝てないとかね、
いいね、
会話しないんですよね。、うん、あれはどういう風にしたらいいのかなって、こうリアルに合ってると喋れるじゃないですか。でも画面の向こうにいるので、うん、足一本しか出てないと、うん、うん、思ってフェアワークとかもするんですけど、
素晴らしい、
あんまり喋らないらしいですね。はい、
質問は、
そういう時にどういう風に久美子さんだったらこう会話を成り立たせていくのかなっていう、
ていうかそのポーズは何か聞きますね、まず。
足しか見えない時。
え、だって分からないんだから、彼の世界を知りたいですよね。
なるほど、お人形ビューって見せてきたりとか。
そう、私にはない世界なので、人がや自分にないことやってるとやっぱり質問しないと。
あ、なるほど、なんで足だけしか見えないのって。
ノーノーノー、そのポーズは何、
そのポーズは何か、
なんで足だけ見えないのっていう質問そのものが、はい、もう私の否定ですよね。
はい、そう否定しちゃってます、
うん、顔出せよお前っていうのを言わないで言ってるわけでしょ、うんうんうん、絶対答えないよ。
はい、そうか、
うん、
どんな意味があるの、
そのポーズは何、
何か、もうズバリね、何か。
だって聞きたくないですか。
そっか、なんでなっちゃった、なんでそうしちゃったんだろうって、何か、
うん、全て実在論で質問していただければ。
なるほど、
うん、なぜの質問はしちゃいけないですね。
そうなんですね、
はい、
何、
はい、何があるのか、
何なのか、はい、わかりました、はい、ちょっとじゃあその宇宙人みたいに思ってて私その子たちと、
うん、
はい、そういうことなんです、何があるのか。
だってした、うん、興味深いじゃない。
そうなん、布団かぶってみたりとか、
すごくないですか。
やっぱり私のついつい正しいが出ちゃってるんでしょうかね。そういう時にこうするべきなのに、
なん
でこうな
んだろう。誰のが正しいからそれ分からないね、のりこさんの正しいが。
誰にも、
誰でもが正しいので。
あ、そうですよね、
うん、
はい、
だから自分はそこに顔を出して普通におとなしく座ってほしいんだけどって思ってるあなたが正しさなんでしょ、
はい、そうなんです、
はい、私はそうは思わないから。うん、
なるほど、
なるほど。
こうしていたらなんか違くなりそうです。1年生チーム、
いやでも今のお話を聞いてると、それこそ足をね、あの出して いたりとか、それぞれの個性的な感じで受けていらっしゃるなというふうに感じたんですけれども、うんうんうん、
はい、
そのいわゆる II スクール、II塾でされていることも、はい、SQ をベースにされていると思うんですが、ですね、うん、はい、受けている子どもたち、参加されている子どもたちっていうのは SQ って何のことかわからないですよね、うん、そのあたりはどういうふうにして伝えるというか感じてもらうようにしてるんですか？
マニュアル通りにやっていただければ、
はい、
うーん、あ、なんかあるんですね、
はい、
マニュアルですね、
マニュアル、
マニュアル、はい、
じゃあそうやって何かこう一緒にワークをしたり質問したり、うん、子どもたちに話してもらうことによって自然に子どもたちが SQ に触れるというか、うんうんうん、SQ 的な、
はい、
うん、考え方というか、どう言ったらいいんですかね、
SQ から来て IQ、はい、EQ を扱える子になると思いますね。
なるほど、
はい、
はい、
要はコンテクストっていう器を提供することだったり、うん、やってることは世の中の言ってみれば塾とそう変わりないかもしれない、まあ、塾、あの学習塾じゃないので、うん、学習は学習でね、うん、別のオプションであるんですけどね、はい、
うん、
だけど自分を知るっていうことにおいては全て SQ だと思うので、うん、そこから来てやっているので今やったことが SQ なんだよって言える時が来たら言えばいいと思いますね、うん、そうすると SQ って何って聞くと思うので、
うんうん、その SQ から IQ、EQ 全てつなげていけるようにするのが、
は
い、
い
わゆる II 塾だっていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、じゃあそういうふうになった時に子どもたちがどうなるのか、
うん、
親がいろいろ期待すると思うんですけれども、
うん、
そうするとどういうふうになりますよというふうに説明されるんですか？
まあ期待するなって言ってますか、先輩？
なるほどなるほど、
期待してきてるかもしれないですね、はい、親は、
まあ、期待はね勝手にしてくれれば
なんか特に大きな変化がなくてもそういう時間を持つことに意味がある、
大学生のチームっていう20代前半19歳20歳の子たちは、はい、もうちっちゃい時にアイキッズアイアイ講座をやってる子がほとんどなんですよ、
うん、
だから10年経った今、うん、SQ 教育やってきたなっていう成果を見せてくれているんですね、うん、だからそれが一番のね、
そうですね、
あの私たちの宝物なんじゃないですかね、
うん、のりこさん例えばどんなことですか、その大学生が見せてくれる姿、
あのね、会話がいろんな人が話すと違うじゃないですか、意見が。でもそれでも臆せずに僕はこう思うんだけどってこう言ってくれたりとか正直に言うんですね。例えば愛はどうだと思うとか、生きていくのは何のために生きるとか、そういう質問に対して正直に本当に話してくれるのがすごいなと思って聞いてます、
うん、はい、面白い。あの小学校4年生の時に、
はい、ね、やった子た
ち、あの彼らは知り合いだったんですよ、はい、知り合ったんですよ、別に友達じゃないけど、ほら両親たちがアイアイやってるから。
ああそうなんですか。
そう、その子が10年経ってあのなんていうの、10年経ったらあいつあんな風になったのっていうお互いの承認が素晴らしかったみたいでしたよ。
そうですね、お互いのことさ、うん、承認してました。あいつ頭いいんだよなって言いながら喋ってました、
う
ん、
そうでしょ、うん、だから私自身も見てきて彼らの成長を、うわすごいなと思いますもんね。あの回を重ねれば重ねるほど、その SQ 教育って言われているアイアイの世界に触れれば触れるほど人って発展すること間違いないなって彼らを見ててね、うん、ちょっと思ったぐらい、う
ん、なるほどね、はい、じゃあその小さい頃から参加されてた人が大学生になってまさにそういう SQ 的な発展っていうのを目の当たりにしていると、うん、じゃあ今ねこのラジオ聞いてるお母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃんの中で、ね、お子さんとかお孫さんとか参加させたいなっていうふうに思う方はどうしたらいいですか？
無料の説明会を、毎月やってますので、うん、II スクールのホームページですとか LINE アットとかもありますのでぜひそちらで見ていただくと6月の7日に次はあります、はい
はい、あのなんかラジオを見れるところに
ね、あそうですね、
はい
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 はい、まあ、ぜひね多くのお子さんに参加していただいて、
はい、
それこそその中から未来の哲学者が生まれるかもしれないななんていうふうに思いました、
ね、全く、
ね、新たな真実在論がそこから生まれるかもしれないですよね、
嬉 しいね。
はい、ということで、はい、今日はですね、II スクール理事長の石井典子さんと、はい、そして II、はい、アソシエイツ理事長の徳井久美子さんと一緒にお届けしました。どうもありがとうございました。
ゆきさん、いつもありがとうございます。